暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市の漆産業についてお話を聞いていきたいと思います。今日はスタジオにお二方にお越しいただきました。それではまずは漆産業課の島田さんから自己紹介をお願いします。
はい、私二戸市役所漆産業課の島田と申します。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それでは南波さんもよろしくお願いします。
は
い、
はじめまして、二戸市地域おこし協力隊で今年の5月から移住してきました南波茜と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それではまずは、二戸市での、漆に関する、取り組み、今日本遺産にもなったということでさらに注目されていると思うんですけれども、まずはこれまで二戸市ではどういった取り組みを行ってきたのでしょうか。はい、
そうですね、都市では、職人の育成についての、支援ですとか、あと、それ以外のところだと漆苗木の生産の、お助け、支援というところで、補助制度等々、独自のものを、作らせていただいて、二戸市の漆産業をもっと、盛り上げていこうというところで、力を漆産業に力を入れております。で、特に、漆かきの職人さんや主さんなどの、職人の育成は、特に力を入れているところの一つでもあります。漆関係では、2016年から、地域おこし協力隊の制度を活用してですね、漆かき職人を目指す漆人や、漆の苗木を生産する漆林フォレスターなど、これらの、協力隊員を募集してき、ました。で今年度からは新たな試みで漆塗りをされる、主の協力隊を、募集いたしまして、今年の5月から、地域おこし協力隊漆人主として、活動されている南波茜さんと上墓地の、漆塗りのことや、現在の 協力隊の活動状況について、2人で、紹介できればなと思っております。
はい、そっか、地域おこし協力隊漆関連の導入が2016年から
なんですね。そうですね、
はい、はい、ということで現在も漆人、主の協力隊を募集しているということなんですけれども、さあそれでは南波さん、はい、5月から地域おこし協力隊漆人主として活躍されているということなんですけれども、そもそも、どうして協力隊に応募したのかなっていうのを、伺ってもよろしいですか。
ですね、私は大阪出身なんですけれども、大学院も含めて6年間通っていたんですね。で、大学は京都の方の大学に通っていたんですが、そこで漆の勉強を6年間ずっとしていまして、で、大学院の1年生の時にですね、県が主催する、インターンシップに、参加しまして、で、その時は岩手県の、漆産業 はい、漆産業関係のインターンシップだったので、大野キャンパスに行ったりだとか、うんうん、あとは安比の安城 の、 ああの工業技術センターの方に行きまして、はいはい、でいろいろ見学させてもらったんですね、うんうん、で、一番最後そのインターンシップの最後の最終日に、適正社に本当に30分だけ見学させてもらったんですけど、はい、うんうん、そこですごいこう自分にビビッとくるものがありまして、
はいはいはい、
あ、自分が作りたかった漆器の形というか、うんうん、漆のその素材感といいますか、はい、そういうのがすごいしっくりきて、
うんうん、
で私もこういう風なものづくりをしたいっていう風に強く思ったのが一番のきっかけなんですね。
そうだったんですね。 そっか、大学でもずっと漆を学んで。
そうです。
そもそもどうして漆を勉強しようと思ったんですか？
漆を勉強しようと思ったのはですね、私がその通ってたのは、まあ、美大なんですけど、はい、うんうん、私がその美大に通って1年生の時に、最初は、工芸科で入ったので、うんうん、染色、陶芸、漆芸って3つのコースを一通りやるっていうので、そこから2年生に上がる時にどのコースを選びますかっていう選択制だったんですね、うんうん、
はい、
で一通りその3つのコースを経験した結果、一番こう漆のそのコツコツやる作業性みたいなのがすごく楽しくって、あ、これならちょっとずっと続けれそうというか、やりたいなって素直に思ったのと、まあ先生も教授の先生方もすごく優しくて教えてもらいたいって思ったので漆に進んだんですよね。そこから6年間、うん、ずっと やっているっていう形になります。
いや、そこから、まあ、縁あってこの二戸の地にはるばる。
そうですね、
嬉しいですね、大阪から二戸に来ていただけたって、
はい、本当にも遠くから、うんうん、はい、来ていただいて、それこそ漆の、
うんうん、
そうですね、産業の発展に、はい、一役買って、はい、くれると、はい、
頑張ります、は
い、すごい上から目線で見
られるんですけど。いやいやいやあ、そっか、そうだったんですね。それで今は、ま、主としての、はい、さまざま研修なども行っているんですか？
は
い、
そうですね、ま、実はさっき大学院1年生の時にインターンシップで来たって言ったんですけど、うんうん、2年生の時にも実は来ていまして、
はい、
その時は2年生の時は適正社で実際にこう4日間を通して実務をするっていう形だったんですけど、うんうん、それとまあ内容はほとんど変わらないんですが、
はい、
お椀の中塗りっていう下地工程をやったりだとか、うんうんうん、あとはお箸も同じく下地工程、まあ、漆を塗り重ねて研いで塗って研いでっていう、
うんうんうん、
作業をしている今段階なんですよね、
はい、
なので、まあ、毎日毎日こう積み重ねて、うんうん、塗っては研いでっていうもので出来上がったものを、まあ、適正社にこう下ろしているというか納品しているっていう形で、はいはい、今技術を教えてもらいながらやっているという形です
ね、うんうん、そうなんですね。研修しながら、じゃあもうすでに販売の方
にも、そうですね、まあ、直接こう関係しているかって言われるとそういうわけではないんですが、自分が塗ったものにさらにこう上塗りっていう作業が入るので、でそれはまあ適正社 その職人の方というかが最後に綺麗に塗り上げたものが商品として店頭に並んだりするので、まあ、私が多分下地工程をやったものはこれからひょっとしたらどこかで並べられるかもしれないっていうのですね。
そうなんですね、はい、どうですか、実際二戸に来てその漆、まあ、主としていろいろ活動をして、やっぱりなんだろう、まあ漆がすごく注目されている地域なので、うん、なんか印象変わったなとかそういうことありましたか？
そうですね、やっぱり、まあ、私がその、まあ、学生の頃と か、まあ、大阪にいた時ってあんまりこう漆器を身近に感じることってほとんどなかったんですよね。で、まあ、大学に入ってやっぱりこう漆器にこう携わるというか漆に関係する勉強をしてきたのでだんだんとこう目につくようになったんですが、やっぱりこう日常に溢れてるかって言われるとそうではなかったんですよね。ただこう二戸にこう移住してくると、やっぱこう漆の木があったりだとかこう家の塀に漆の木がこう使われてたりだとか、あとはまあ自宅に漆器があるよとか、はいはいはい、昔から使われてるものがあるよっていうのを聞くと、やっぱりここの地域では日常に漆っていうものがすごい昔から身近にあったのかなっていうのはすごく感じるようになりましたね。
あ、そうなんですね、はい、なんか私自身は一戸の出身なので、なんか正直ここの FM に入ってからその漆を強く意識するようになったんですけど、なんかやっぱり二戸浄法寺の人たちにとってはすごく身近なものなんだなって感じますよね。あ、なるほど、そうだったんですね、はい、今ってあのこの漆関連の活動をしている地域おこし協力隊の方は何名ぐらいいらっしゃるんですか？
今の任期中のその隊員として任期中の方々は、生さんも含めて4名ですかね。漆かきされてる協力隊員が2名、あと漆の苗木の生産に携わってる、方が1名で、南波さんで、全部で4人ですね。
そうなんですね、はい、じゃあこれからどんどんさまざま技術とか学んでいって二戸浄法寺で活躍していく方がどんどん増えていくと嬉しいですね。
協力隊も、その2016年から、地域おこし協力隊制度を活用してっていう話も、まあ、冒頭にありましたけども、結構、当初は漆かきの職人さんを主に協力隊として、採用させてもらいまして、今まで全部で、12名に漆かきの職人さんに協力隊員として、任用させていただいて、その中で、任期終わった方、通常3年の任期なんですけども、任期終わった方も、12名中6名、
はい、
二戸に定住していただいて、半分ですよね、の6名の方が今も二戸で漆を書いて、生活していらっしゃるということで、結構定住率も、高くてですね、今任期中の方々にも任期終わっても、今後も漆関係でまた任期後も活躍して、漆産業に携わっていていただければなというのは、漆産業家としての、願っているところではありますが、
そうですね。いや、なんかこうやって、南波さんは大阪からですけど、他の地域の方にも注目していただけるというのが やっぱり嬉しいですね。ということで、前半では南波さん、主に南波さんに協力隊についてのお話、今の活動などを聞いていきました。それではここで番組一旦ブレイクタイム設けたいと思います。この時間では、職員の皆さん、ゲストの皆さんに今一番聞きたい曲や好きなアーティストなど伺っていましたが、それでは今回は南波さんに伺いたいと思います。南波さんは誰か好きなアーティストさんとかいらっしゃいますか？
は
い、
私がよく聞くアーティストさんは宇多田ヒカルさんなんですよね。よくこう通勤の車の中でよく聞いたりとか、自宅で聞いたりとかしています。
そうなんですね、ちなみに曲は何にしましょう？
ちょっと好きな曲がいろいろありすぎるので、絞ることができないので、ちょっとおすすめをちょっと何て言うんですかね、
お任せっていう感じですかね。
はい、
はい、わかりました。じゃあ宇多田ヒカルさんの楽曲、川口が選びたいと思います。この曲お送りします。
君に夢中。 すタイプ。あ、まるで終わらないデジャビュー。バカになるほど君に夢中。完璧に見えるあの人も疲れて帰るよ。才能には副作用、栄光には影がつきまとう。驚くのドアが閉まる、靴と鎧を脱ぎ捨てる、ここから先はプライベート。心の損得を考える、余裕のある自分になります。今どこにいる、すぐそこに行くよ。 Oh baby baby you you you、 oh, 人生狂わすタイプ。
お送りしたのは宇多田ヒカル君に夢中でした。さあ、それではここから後半に移りたいと思います。まず浄法寺漆の特徴など改めて教えていただければと思います。よろしくお願いします。
やっぱり浄法寺塗りってシンプルというか、塗りだけのお椀だったりとかお箸だったりとか、そういうところに一番特徴があるのかなと思いまして、私がやっぱりこう学生の時に見てきたものっていうのは、花色って言ってこう蒔絵だったりとか、螺鈿技法、乱獲技法って漆芸にはいろいろ技法があるんですけど、やっぱりこうちょっとこう華やかな感じの漆器をよく見てきたんですよね。でも浄法寺塗りを見て、あ、塗りだけでこんなに綺麗に見せれるというか、やっぱりこう浄法寺塗りって日常にあの根ざしてる漆器の形だと思うので、やっぱりお椀の形そのもの、デザインだとか、それをこう綺麗に見せる、でかつ塗りも綺麗にとか、あとはまあやっぱりここで取れる漆を使ってるっていうところに一番特徴があると思うので、やっぱりそれが一番の良さでもあったりするのかなと思います。
なるほど。そっか、浄法寺のあのまあ、その漆器とかってシンプルなんですね、やっぱり。
そうですね、ただやっぱあれだけシンプルだと何にでも合わせやすい、
普段使いしやすいといいますか、そうですね、やっぱり日常、まあ、元々の浄法寺の、漆器といいますか、もう、まあ、普段使いするように、まあ、作られた、まあ、ルーツは天台地にあるんじゃないかとかっていう話もありますけども、やっぱりそれも、日常の僧侶の方々が使うようにっていうので作られたっていう歴史の経緯もあるので、やっぱりそれが、まあ、一旦は途切れたんでしょうけど、また復活して、あの今でもそういう文化というか、あの漆器の制作技術が受け継がれてるっていうところはやっぱりすごいところだなと、はい、思いますね。
そうですね、はい、なんか本当に適正者に行っても結構あのお家でなんか使いたいからっていう感じで選んでる方とかもすごく多いの で、
そうですね、
やっぱりこの辺の地域の皆さんは普段から本当に漆に親しんでいるんだなっていうのが強く感じますね。あ、そっか、シンプルといったところが一番の特徴なんですね。
浄法寺塗りも、まあ、全部適正社で作ってるものは全部国産の、それこそ浄法寺で生産された漆だけを使ってるんですよね。
そうですね、
そっか、
他の産地だと結構その、まあ、漆器製作する上で下塗り中塗り、上塗り、まあ、あの下塗り中塗りは外国産、まあ、中国産の漆使って、上塗りだけあの国産漆使ってるっていうところも結構あるんですけど、適正者はそういうのではなくて、もう全部もう国産二戸で取れた漆をふんだんに贅沢に使ってるっていうところもやっぱり、まあ、分かる方には多分分かっていただいて、それが、まあ、本当にもうここでしか 買えないというか、もう付加価値があるんじゃないかなと私は、うんうんうん、思っております。はい、
そっか、あの今国産漆、まあ、そして外国産の漆使ってるところもあるというお話あったんですけど、国産漆と外国産漆の何だろう、扱い方の違いとかそういったもののもやっぱりあるんですか？
ありますね。私そうですね、今までは、うんうん、ここに来るまでは、はい、ずっと外国産、まあ、中国産の漆を使ってきたんですけど、うんうん、二戸に移住して、まあ、適正者でお椀のその仕事を、中塗り仕事をして、で初めて日本産の漆を使った時に、うんうん、なんて水っぽいんだ、水っぽいというか、なんていうんですかね、こうサラサラ流れるような質感なんですよね。中国産はもう少しこう粘り気のある、うんうんうん、ちょっとこうとろっとしたような感じなんですけど、なんかそういう面で言うとこう扱いが全然違いまして、うんうん、やっぱりこう、まあ、普段こう漆塗る時ってハケで塗るんですけど、そのハケのこう扱いだとか、うん、なんかこう力加減とかそういうのも違ってきたりするっていうのをここに来て改めて実感しましたね。
そうなんですね、はい、なんかやっぱりそれぞれ国産外国産違う特徴があるので、うん、なんだろう、その、まあ、例えば漆器とかの種類によっても使い分けたりすることもあるんですかね。
そうですね、やっぱりこう、まあ、あの変な話こう、うん、価格とかも全然違うので、うんうん、やっぱりこう価格を抑えたいとか、うんうん、なんかやっぱ、まあ、下地には中国産を使って、先ほどお話ありましたけど、うんうん、上塗りには国産を使ってとか、はいはい、そういう使い分けだったりとか、あとはまあ用途によって違ったりとか、うんうん、かそこはこううまくその、まあ、どっちがいい悪いとかではなくって、うんうん、その用途によってそのそれぞれの良さを使い分けるみたいなところも、うんうん、まあ、主としての仕事なのかなというふうには思いますよね。
そうなんですね。そっか、質感全然違うんですね。そうですね、うんうん、そっか、じゃあちょっと次からなんだろう、注目してその辺も。
あ、そうですね、
はい、なんか見た目でもやっぱり違いって分かるものなんですか？
あ、でもツヤ感とかはやっぱり違うかなと思いますよね、はいはい、うんうん、やっぱりこう、まあ、適正者で作ってるというか扱ってるもんで、うんうん、まあ、上塗り、まあ適正者は下地も使ってます、国産の漆を使ってますけど、うん、やっぱりこうふわっと柔らかい光がすごく綺麗だと思うので、うんうん、国産の漆を使っていると、うんうん、そういうとこはやっぱ魅力的なところじゃないかなというふうには思いますよね、
うんうん、そうですね、はい、私なんか今ふわっとしてるっていう、うん、感じもありましたけど、なんだろう、日常で使うってなったらやっぱり、うん、あまりにもきらびやかっていうよりかは、そっちの方が確かになんか取り入れやすさもあるんですかね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、なんかやっぱりこうキラキラっとピカッとしてるのもかっこよくって、うんうん、すごい素敵だなとは思うんですけど、うんうん、はい、やっぱりちょっとこう、はあ、大事すぎて使いづらいみたいなところもあるのかなとか思ったりはしますよね、
うんうん、はい、そういった違いがあるんですね。なんかすごく勉強になりました、はい、そして、ま、南波さんは地域おこし協力隊として5月から活動されているということなんですけれども、二戸市では現在来年度の地域おこし協力隊漆人主の募集をしているんですよね。
そうですね、はい、そうですね、ちょっとまあご報告というか、はい、お知らせにはなるんですけども、うんうん、まあ、今年度南波さんが隊員として来ていただいたのと、まあ、同じような内容で、まあ、浄法寺漆の今の現状なんですけども、まあ、いろいろ、まあ、今まで浄法寺漆、浄法寺塗りについて、うんうん、インターネット等やあと著名人の方ですとか、あとテレビメディア等々で取り上げられたことによりましてですね、浄法寺塗り の認知度が年々高まってきております、うんうん、でそれに伴ってですね、やはり市内の漆器の、生産者の方々の売り上げも徐々にこう上昇傾向にあるんですが、うんうん、まあ、それによってですね、やはり漆器の、まあ、いっぱい売れるってことは、まあ、それなりに 作らない、漆器も作らないといけないというところで、需要に対応できる主が今だんだん不足してきております。というのも、まああの上坊寺二戸市内だと今10人程度の主さんがいらっしゃるんですけども、うん、やはりこう、まあ、適正者の中だけで、はい、見てもこう生産が追いついていかないっていう、まあ嬉しい状態ではあるんですけども、うんうん、はい、それぐらい、まあ、いっぱい全国から注目されているところなんですけども、やはり主がまだ足りていないという状況もありまして、はい、投資では、まあ、先ほどもおっしゃっていただいた通り、来年度令和5年度の地域おこし協力隊漆人主を、9月末ですね、9月30日まで募集をしております、はい、で詳しい、まあ、募集要項や要件についてが、募集については、ですね、要件を満たす必要があるんですけども、そちらの方はインターネットの方で漆の国上坊寺と検索していただければ、募集要項ですとか、うんうん、案内ですとか載っております、掲載しておりますので、詳しくはそちら見ていただければなと思います。なので、まあ要件についてもその、まあ、どこに住んでないといけないとか、二戸市内だとちょっと難しい、二戸市内の住所の方だと難しいんですけども、まあ、聞いてる方の中でその息子さんなりお孫さんなり、うん、該当の地域に住んでいて、で美術関係興味ある方ですとかこういらっしゃるのであれば、ちょっとまあ参考までに、うんうん、お話しいただければ、で、まあ、これきっかけにでも、また二戸市に戻ってきていただいて、漆作業に携わって仕事お仕事を一緒にできればなと思っておりますので、はいはい、よろしくお願いします。
はい、9月30日まで来年度の募集受け付けているということなので、はい、気になる方はぜひ漆の国上坊寺と、はい、インターネットで検索してみてはいかがでしょうか。ということで、今回は二戸市の漆産業について、二戸市上坊寺総合支所漆産業課の島田さん、そして地域おこし協力隊漆人主の南波茜さんにスタジオをお越しいただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。今回は二戸市の漆産業についてお話を聞いていきました。大阪府からはるばる二戸市へ移住し、地域おこし協力隊漆人として活動している南波さん、上坊寺漆を使用した漆器はとてもシンプルで柔らかい光り方が印象的ということから、改めてこの地域では日常的に使いやすいよう工夫されているのだということが感じられました。現在二戸市では来年度の地域おこし協力隊漆人を募集しています。これからも二戸の大切な宝、上坊寺漆の魅力がたくさんの人に伝わってほしいですね。この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。